フェイストゥエースの薄井峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄井峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エスト、
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ、癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。
はい、どうも。
6時半からの放送になってね。
そうだ、
もう2回目3回目かね。
あれですね、ゴールデンに移動したっていう感じですね。
ね、いいんでしょうかね。
ありがちなのはこう深夜帯ではこう勢いがバリバリだったのに、
うん、
ゴールデンに行ったら守りに入って面白くなかったそんな番組にならないように
ならないようにしないといけないですね。
気をつけないといけないです ね、
はい、あるよね。
ありますよね。
深夜帯ですごい勢いあったのに、
もう好き勝手やったのに、うん、ゴールデン行った途端になんかこうクイズ番組になってしまう。我々も、うん、クイズとかやり出さないように
気をつけましょうね。
気をつけましょうね。
はい、ということでここは、中央自動車道の、いつものとこですね。
毎度おなじみ駒ヶ岳サービスエリアでございます。
はい、
本日10月13日、
ね、13日ですね今日は。
もう山もだんだん色づいてきまして、
うん、
いい感じですね。
いい感じですね。
でちょうどねニュースで、昼間、信州の山に雪が降りました、
はい、
なんて言ってて、来る途中でね、
うん、
南アルプスが見えるんですが、もう上の方が白く雪かぶってました。
ですよね。
来ましたね。
ちょっと来ましたね。
我々のシーズンやってきましたね。
もう南アルプス3000メーター級の山がね連なってますからね。
上の方がね、
うん、
ちょうどこう本当に雪化粧ですよ。
雪化粧ですよ、はい、素晴らしいです。
素晴らしいですね、
うん、これからどんどんどんどん、色づいていくんでしょうね。
そうですね。
急に寒くなると色づきがいい、発色がいいっていう話を、ね、
言いますよね、
聞いたことあるんでね、
はいはい、
ちょっと期待できそうですね。
この辺ももうそろそろ黄色くなり始めて、
ね、なり始めてますね、
うん、はい、その割にはあの思いっきり日差しが強くて、相変わらず灼熱のサプライズですか。
外はこんなにねもう秋らしい空気で、
は
い、
中は灼熱、まだ真夏です。
ちょうどね日差しがもうピタッと入ったな。
西日がきつい感じで、
きつい感じですね、
はい、頑張りましょう。
はい、じゃあお便りの方を紹介してください。
はい、Sさん、クラゲさん、バンドさん、こんにちは、山梨県在住のメビです。
はい、
病院でMRI 検査をやりました。CT スキャンよりも強い磁力で体を輪切りに撮影する検査です。体にボルトとか心臓ペースメーカーとか埋め込まれていませんね。メガネとかアクセサリーとか全部外してください、下着もパンツも全て脱いで検査着に着替えてください。 T シャツもダメですよ。髪の毛のヘアピンもゴムもプラスチックと思われるものも全て取ってください。
うわ、
付け爪とかしてませんねと、チェック厳しいです。
厳しいね。
いざトンネルのような機械の中に入りました。下敷きで髪の毛をこすった時のような感じ。
ああ、
磁力だからね、
磁力だからね、
うん、 全身の産毛が逆立つ感覚になりました。ふとトンネルの中を見るとガリガリに引っかいたような傷、かなり深くえぐられたような傷が目に飛び込んできました。何があったの？
怖
い。きっと金属を持ち込む事故があったのですね。チェックが厳しい理由が分かりました。もしボルトとか埋め込まれていたらどんな勢いで飛び出てくるのでしょうか。考えただけで恐ろしい。ということでね、怖いですね。
怖いね。磁力で引っ張られて
引っ張られて
きたの、ボルトが。
ボルト出ちゃうっていう。いやですね、それ。
だな。でもその引っかき傷が、そういう金属がね、当たってついた傷だったら、まだいいですけどね。
断末魔。
断末魔。
出してくれーみたいなね。恐ろしいですね。
恐ろしいですね。でも MRI ってすごく、すごいんでしょ、画像。
すごいらしいですね。
ね。
輪切りですから
ね
どういうことですかって感じですよ ね
CT とはまた全然違う、もっと精密に分かるのかな、
でしょうね。
ねえ、
もう仕組みが分かんないので何ともコメント、
コメントできないですけど、
しようがないですよ ねまあ輪切りと
輪切りと
ということですね。
はい、ご苦労様でございました。さあ、ですね、これいっちゃおうかな。 A さん番頭さん、あ、 A さんクラゲさん番頭さん、こんにちは。
こんにちは。
三重県津市のうさこと申します。
あ、どうもどうも。
私生まれも育ちも三重県伊勢市です。
お、
伊勢といえば神宮ね、伊勢の神宮には内宮と下宮があります。
ありますね、
実家は内宮から徒歩10分程度のところにあります。
お、すごい、すごいところですね。
伊勢に暮らしていると気づくのが、この下宮、あの、内の宮と書いて内宮、外の宮と書いて下宮って言うんですけどね、下宮の読み方でして、他の地域からの観光客やテレビで伊勢が紹介されるとき、下宮と読む人がとても多いです。
ああ、俺も最初そう読んでたかもな、うん、
なので、テレビ番組やニュースなどで解説の人が下宮というのを見ると、ふっ、あんた地元の人じゃないねとにやりとしてみたい。些細なことですけれど気になるものなんですよね。ある日のこと、私は家に帰るためにバスに乗っていました。車内に乗客は少なく、自然と後部座席に乗っている若いカップルの会話が耳に入りました。観光客でしょうか、男性が女性に、神宮について熱心に説明しています。これがなかなかに詳しいのです。ほう、もしかして市内の神道学科がある大学の学生さんかなと感心しつつ、聞くともなく聞いていたその時、彼が言い放った言葉が、下宮。は？今何ておっしゃいました？
宮ね。
うん。その後も繰り返し、神宮の下宮が、と下宮下宮を繰り返す彼。もしかしなくてもそれは下宮のことかな？祀られている神様や歴史にはとっても詳しいのに、なぜそこだけそんな間違いをするのか？そこで私は考えました。きっと彼はこの旅行のために一生懸命勉強したんだろうなと。
ああ、なるほどね。
ね、もっと言うと彼女にいいところを見せたかったんだろうなと。
うむうむ。
残念。君残念だわ。頑張ったかもしんねえけど爪が甘いわ。なんだか微笑ましいような物悲しいような微妙な気分になりました。彼らがその後どうなったかは当然のことながら分かりませんが、うっかりさんな彼の付け焼き場がバレた時に笑って済ませてくれる彼女さんであればいいのになぁと思いつつ、でも伊勢市民的にはアウト。それとも私が知らないだけで、内宮下宮って、他の地域の方にはあまり馴染みのない呼び名なのでしょうか。いや、俺知ってたけどね、内宮下宮って。
行った時に
ね、
はい、
あ、行った、
行きましたね。
どうでした、やっぱりいいですか。
まあ、山がすごいですよね。一山全部、ね、
うん、
敷地っていうか、
うん、
神宮の山っていうかね、うん、もう、あ、なるほど、パワースポットとはこういうことかと。でものすごい木が生えてるんですよ。
うんうんうん、
その僕的にはこのいわゆるその建物的なことがよくわからないので、うん、そっち方面がこうね、
うん、
身についたんですけど、やっぱりね、昔からもう何千年
ですからね、
のね、 木がもう生えてますから、
ね、そして、20年ごとに式年遷宮ってね、建て替えて
新しく、去年でしたっけ、
そう去年ですよ、
ね、なんか盛り上がってましたね、
式年遷宮ですよ、はいはい、あれはやっぱりね、神宮の方に言わせると、その木がどんどんほら腐ってきたり、掘ったて柱なんですよね、あれね、
はいはいはいはい、
地面に直接木をぶっ刺してるんで、うんうんうん、どうしても下腐ってきちゃうと、
はいはいはい、
でそんな汚い木に頭を下げられますかっていう、なんかね、そういうメンタリティみたいですね。
なるほど。
あとはその、なんだろう、宮大工さんの技術を伝えるためには20年がもうギリギリ、それ以上長くなると伝えきれな
くなるほどね。
20年ごとにそのちゃんと技術をこう伝承していくみたいな話を聞いたことありますけどね。伊勢神宮って正式名称は伊勢神宮じゃないんですよね。
そうなんですか。
神宮、
伊勢ではない、
ないんです。
神宮、
あ、ザ神宮ってことです。
そうかそうか、うん、大元なわけですね。
そうなんですよ、ザ神宮なんですよ。だから一度行ってみたいなと思ってるんだけど、なんかちょっと機会を見つけて、お伊勢参りしてみたいですね。周りの街も雰囲気すごいいいんでしょ。
そうです、賑やかな、ね、参道のところがね、
ね、
いいですね。
善男善女が集まってるわけですね、はいはいはい、さあ、うさこさんからねリクエストをいただいてます。曲のリクエストをさせてください。ピュアをお願いします。この曲聴いた時に浮かんだ風景は神宮の杉木立でした。今度実家に帰った際は、内宮に流れる五十鈴川の川辺でこの曲を聴いてみようかなと思います。
なるほど、
まさにドンピシャじゃないですか。
まさにいいですね、
ねえ、はい、では今日の1曲目聴いてください。フェイス・トゥ・エースでピュア。引き続き中央自動車道駒ヶ岳パーキングエリアからお届けしております。
はい、
相変わらず日差しが、
そうですね、
でも本当秋の空ですね。
そうですね、雲が高くなりましたね、
素晴らしいですね。はい、やっと我々の季節が
なりましたね、
これからセットリストもどんどんね冬仕様に向けて
変わってきますよ。
こう変わってきますよね。
タス、ねナフタリンクセイってことを出してこないと
ですね。出してこないですね、はい、ということで昨日は名古屋で、
はい、
ライブをやってきました。いつもねやってるライブハウスが3カ所ぐらいあるんですけど、どこもいっぱいでね、
はい、
急遽ちょっと探していただいて、新しいライブハウス、初めてやるライブハウス MID というところだったんですけどね、はい、なかなか良かったですね。
面白い感じでしたね。
面白い感じでしたね、はい、普段あれですね、アイドルグループの営業みたいなの、
大人数で
大人数の盛りにやってる
できたのがちょうど2年ぐらい前って言ってましたね、だからそういうのをこうちゃんともう前提として作りが作られてるっていう、うん、だからね逆に見やすいということ、うん、ね、反応大変いただきました。
大変いただきましたね。
大変見やすかった、良かったですっていう、
音もそれでなかなかしっかりしてて、はい、非常にやりやすかったですね。
でもだから本当広いんですよね、ステージが、
ステージが広い、奥行きもすごいあるし、
それはもうそりゃそうですわ、大人数で歌って踊ってする、
そうだからね、
ステージなので、そうなのでね、それをこうバンドという形式でやってみると非常に使いやすいということが分かりましたね、
分かりましたね、
はい、
我々もじゃあアイドルグループになりますか。
アイドルグループは無理なんですけど一応立ってハンドマイクで5人で
5人で
動き揃えてみますかそこから
でも、ね、そういうお店って結構音はあんまりしっかりしてなかったり
そうなんですよ、ね、
する人が多いんだけど、はい、すごくしっかりした音を出してくれて、
だからこのねお店側の方針としてまあそういうのをメインにしつつこのバンド系もやっていこうということで、うん、そういう音もねこう力を入れてるっていう感じがして非常に良かったですね、うん、
非常に良かったです。場所もね、はい、あの繁華街の真っ只中に、はい、大須観音のそばですね。
すごいいいとこですよね。あそこ面白いところですよね、う
ん、で本当にお客さんも盛り上がってくださいまして、はい、すごく楽しかったですよ、は
い、ちょっとねいいライブができました。ありまして、ね、来てくださったこの精鋭たちが我々が誇る精鋭たちが集ってくれたっていう、
ほいでまたあの男性客が、はい、異常に多かったですね。あれは嬉しいですね。
嬉しいですね。もう本当にね、昨日は本当私感動してしまいました。
本当に感動でした。
本当に皆さんありがとうございます。
もういつものね、あの入り谷だの軍曹だのからさ、あの最近来出してくれたねハリーさんとかジャイアンとかスネオとか、はい、みんななんか揃って来てくれて、で友達をまた誘ってくれたりしてるんですよね。
友達とかのあの神さん連れてきました、
ね。奥さん連れて。ご夫婦で来てくれ
た。本当にありがたいですね。
本当に楽しかったです、はい、この勢いを買って今週末は、北海道へ、
いよいよ、
ね、
北に飛びますね、はい、
もう寒いんでしょうねかなりね。
北海道今日雪降ったって言ってました。
あそっかそっか、北海道にいらっしゃる皆さん、あの、ね、北海道外からいらっしゃる皆さん本当に暖かい格好して来てくださいね、はい、さあお便り紹介しましょう。文江さんからいただきました。ごめんください。 S さん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
女子が使うと可愛い方言っていうランキングで岐阜弁は42位だった。
悲しい
悲しい
悲しい。
で岐阜弁知らないでしょ、聞いたことないでしょ、わからないでしょ。岐阜弁って、岐阜県って全国区じゃないし、岐阜県出身の有名人さんたちも岐阜弁で話してないし、私もライブ会場で岐阜弁を話さないし、エースさんとクラゲさんにも岐阜弁で話したことないし、岐阜弁は名古屋弁ととも少し違うの。知らないのに、聞いたことないのに、可愛くないってなんだか納得いかないっていうね。
あれですよね、もう、まあ本当微妙だけど、うん、違うけど、まあ基本名古屋弁に近い、
近い
ですよね。で、そのな、あの名古屋弁のランキングはどうなん
どうなんでしょうね。
あの名古屋弁のランキングかなり上位で
上位だったりすると
非常に傷つきますよ ね、
これね。
岐阜弁が
47都道府県で42位。やっぱあれですかね、博多弁とかああいうのがいいのかな。京都弁とか
京都弁、博多弁でしょうね。
そういう 上位を、
そうなっちゃいますよ ね。
まあ皆さんの方言には自信を持ってですね、どんどん使いましょうよ。
そうですね、
うん、方言も文化ですからね、はい、堂々と
使うんべ使うんべ、
はい、はい、ではお便りお願いします。
はい、はい、S さん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。兵庫県のボンです。
あ、
どうもです。皆さんはふとした時に眠くなってくることありませんか。ありますね。
ありますよね。
私の仕事はほとんどがデスクワークなのですが、時々とんでもない眠気に襲われます。別に暇なわけではないですよ。そんな時はガムを噛んだり立ち上がって歩いてみたりするんですが、やっぱり眠い、
うん、
そんな話をしていると先輩が、ああそういう時あるね、私仕事中に電話しながら寝たことあるよと言うのです。
え
ねえよと突っ込みたくなる気持ちをぐっとこらえて聞いていると、何でもその時の電話の相手がものすごく話好きで、
うん、
その先輩は適当に相槌を打ちながら聞いていたそうです、うん、するとだんだん眠気に襲われ、そのうち夢まで見たそうです。電話の相手とうなぎを食べる夢で、夢ではうなぎを食べながら現実には相槌を打ち続けていました、
うん、
だんだんと夢と現実の区別がつかなくなった先輩の口から次に出たのは、なかなか良いうなぎですねという寝言が、電話の相手は気づかずそのまま喋り続けていたそうですが、とっても恥ずかしかったそうです。
相手も強者ですね。
強者ですね、まあ、あのうちの母系の自分のペースで喋りまくるっていう人ですね。いいですね。でもこのなかなか
良い何
何なんでしょうね。
いいですね。 電話をしながら寝るっていうことがまずちょっと考えられないし、
さすがにそれはないですね。
そこでしかも夢を見るって寝言まで言うすごいな。
寝てしまうからにはこうね、力が抜けてこう受話器をこ
う、うん、ゴトッと落としたりとか、
そういうのはないんですね。しっかりとこう、うん、受話器を耳に当てながら喋ってるんですね良いうなぎですねって
すごい
すごいですね。これ
すごいですね。
もう両方ともかなりの、うん、手だれのものです、ね、
ありがとうございます。おかしい手だれだ
すごいですね。
はい、じゃあもう一ついきます。
はい、お願いします。
S さん、クラゲさん、番頭さん、その他諸々の方々、こんにちは。
こんにちは。
千葉県在住の九十九里浜子と申します。マイボトルを持たずに外出したのでスーパーに飲み物を買いに入りました。ドリンクコーナーを見ていたらこんな商品を発見してしまいました。
来た。
それは
なんだ、
玄米で作ったライスミルク。ライスミルク。
ああ、はいはいはい。
玄米で作ったんだって。小さいサイズの缶のドリンクです。メーカーはお醤油の老舗、キッコーマン。
ほう。
新商品コーナーにありました。商品説明を見ると、ほんのり甘く香ばしい、国産玄米 100% 使用、砂糖不使用とか、国産玄米のみを原材料に使用したお米の飲料です。砂糖や甘味料を使っていないので、お米本来が持つ柔らかな甘みと素朴な味をお楽しみいただけますと書かれています。
なるほど。
玄米丸ごとの栄養を飲料にとも書かれているので、夏場の栄養補給に、甘酒感覚で飲むものかもしれません、サイズは 190g と小さな缶ですが、お値段は税抜きで179円。
あらま、
高っ。
結構しますね。
このスーパーでは 500ml のクリスタルガイザーが税抜きで39円で売ってるのでしかし見つけてしまったものは仕方ありません。というわけで、レッツシーン。温める際は別の容器に移し替えてうんぬんと書いてあるので、ホットでもアイスでもいけるようです、うんうん、とりあえず常温で一口、それから半分をレンジで加熱してホットで、その後冷やした残りの半分を飲みました、うん、温度による味の差はほとんどありませんでしたが、アイスが飲みやすかったです、うんうん。このライスミルクは初めて飲むはずなのに、なぜか知っているような懐かしい感覚に襲われました。なんだろうこれ、うん、この味いつかどこかで知っている。前世で、いや新商品だからそれはなしこれはこれはそうだ、玄米のシリアルだ。
ありますね。なるほど、シリアルね、う
ん、玄米のシリアルを粉末にして 水に混ぜたらきっとこんな味だと思います。
あ、はいはいはいはい。
それにちょっと甘みが加わってる感じかな。
はははは。
まあほんのり罰ゲーム味です。体にはいいのかもしれませんが、これだったらクリスタルガイザーを4本買います、というわけで、健康志向の人にはいいかもしれませんが、私はリピートはしません。それでは皆さんも体調に気をつけてご自愛くださいませ。ということでね、ライスミルクですか。
これ本当栄養価とかどうなんでしょうかね、うん。
エネルギーは130キロカロリーですね。
おお、丸ごとの栄養飲料いい
ね。
なるほどなるほど。
そうか、玄米フレーク俺もう一時期食べてたな、よく。
想像つきますね、味がね。
ね、
うんうんうん、
そうか、ちょっと飲んでみたい気がするな。
これでもね、それこそこう例えば風邪ひいた時とか、うん、そういう時のなんかこうね、
うん、
栄養補給とかにどうなんですかね。
なんかで流動食みたいな感じですよね。
そうそうそうそう、うん、こう栄養ドリンク系のなんかこう、
うん、
ケミカル系じゃないじゃないですか、
うん、
こういうのは逆にいいかもしれない
ですよ。かもしれないですね、うん、ありがとうございます、いい情報、
はい、
ね。ということで、九十九里浜子さんからリクエストをいただいてます。今日の2曲目聞いてください。フェイストゥエースで Get My Day。
言い訳の数だけ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート新州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、新州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い、
新州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ちょっとね、太陽が雲にかかって少し涼しくなってきましたけどもね、はい。さっきも言いましたけども、今週末は北海道、
いよいよ北海道ですよ。
しかも土曜日は初めて訪れる苫小牧、苫小牧のライブハウスね。どんなでしょうね。
楽しみですね。
ちょっと楽しみですね。
新しいところ、今回新しいところ多くて結構楽しいですよね。
楽しいですよね、はい。で、外れがないですね、今のところね。
そうですね、はい。みんないい箱で、
本当素晴らしいです。石巻も良かったし、熊本も良かったし、昨日の名古屋も素晴らしかったですしね。非常に楽しみにしております。先ほども言いましたけど、北海道を訪れる方は寒さ対策をしっかりとしてきてください。というわけで、番組ではお便りをお待ちしております。ね、ツアー中なんで新曲もどんどんやってるんで、そんな感想もいただけたらなと思っております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp、 ace775honpo@yahoo.co.jp、 はい。お手紙の方は郵便番号 381-8799、 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらの方まで、お便りくださいね。はい、それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は新州健康村の提供と、株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。明日はきっとあの雲を追い越すよ。